時計の針は間もなく12時17分になろうとしてますね。お送りしておりますのは FM 西東京ウィークエンドボイスです。さあ、それでは12時台後半、いつものように特集ゲストコーナー参りましょう。今日お越しいただきましたのは市民キャビネットキャビネット災害支援部会の部会長でいらっしゃいます松尾道夫さんでいらっしゃいます。松尾さん、どうもこんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
多くの肩書きをお持ちですんで、今日はこの会長さんとして、はい、ご紹介させていただきました。
はい、はい、
その中でこのご紹介の市民キャビネット災害支援部会というものなんですけども、うんうん、まあいろいろこう耳にするものあるんですけども、はい、実際どういった活動の中でされているこの部会さんなんですかね。
実は市民キャビネットって、まあ、正式名称は新しい公共を作る市民キャビネットということなんですけども、これは実は全国の NPO とか市民団体がですね、6400団体ぐらい入ってるかと思いますけども。
そうなんですか。
実はこれは民主党の新しい政権ができるんではないかというところでですね、
その時期に
その時点にですね、まあ総選挙前にですね、市民団体が集まってで、市民の声を政府に届け、政策を実現しようという呼びかけが、はい、我々のグループが行ったわけですね。それがですね、政権交代になりまして、鳩山政権ができてくる。
はい、
で、鳩山政権の下でですね、慶応大学の金子育代先生が座長として新しい公共円卓会議っていうのがですね、政権発足後の1月27日に政府が設置をする。
はい、
それから翌日28日に民主党が政策形成プロジェクトっていうのを立ち上げてきたんですね。
はい、
で、実はその次の日の、29日に新しい公共を作る市民キャビネットっていうのを我々が設立して、いわゆる市民団体がいろんな活動したものを、やっぱり市民政策を実現するということでですね、設立をし、その時にですね、農村と都市を結ぶノート部会とか、我々の災害支援部会とか、子どもとか、福祉とか、男女共同だとか、いろんな分野の部会を設立したと。
そういった複数の部会の中で出来上がってるんですね。
で、これはNPO のっていうのは、どちらかというと上から下ではなくてネットワーク型の組織ですので、日本全国にこう広がりを持って活動をし始め、そして政策提言をいくつか政府に対して行ってきてたんですね。で、これを政策提言を行ってきて中でですね、実は言うと災害支援部会としては国土交通省と協議を始めましょうというところまで来てて、実は 3.11 の大震災が起こったと。実は3月14日に政務官と会うようになってたんですね。そういうふうな状況でした。で、ただ災害支援部会っていうのはそういう背景のもとに、東日本大震災が起こりましたから、緊急支援ということでですね、私は当時 3.11 の時夕方4時にですね、これ埼玉県の県民活動センターって県の施設があるんですけど、そこの NPO 支援センターの長でもあったので、そこに向かってたところ向かって4時でした。でちょっと見ると今まで経験したことないほどの、災害であろうというのが予感できましたので、災害支援部会の直営のところにですね、全日本救助犬団体協議会っていうこれ災害救助犬の団体がありまして、犬の部隊です、これは北海道から沖縄まで組織してますので、私の権限で救助犬を出せますので、直ちに準備して出動するようにと。で12日に11日の夜はもう停電だったんですけども、12日準備できて、13日早朝から気仙沼で、生存者捜索に入って。
そうなんですか。
それと同時に実はヘリコプターの部隊を持ってましてね、これは災害支援航空航空支援センターとなってますけども、 こちらの方にはまあ11日の段階で、待機と、はい、どこにいるか行くかどうかわからないと、
はい、
で12日に赤城のヘリポートにヘリを3機駐機させて、
はい、
どこに飛ぶかということを検討してたと、でそこにですね、いわゆる老人ホームと経営してるとこがありまして、はい、そこが気仙沼に入りたいと、陸路入れませんでしたから、ヘリの運用をっていう要請がありまして、はい、13日にですね、12日は待機でしたから、12日の夜から、準備して13日に浜名洲の丘っていう特養船なんですけども、
はい、
そこはそこの施設の人だけじゃなくて近隣の人が高台にあるということで、はい、全部避難してた、臨時避難所になってたんですね、
はい、
そこにヘリを送ると、
はい、
でただヘリって燃料があまり積めないんですよ、積めないというか、はい、航続距離がないんですね、でも一機は置きっぱなしで状況で、あとはちょっと山形空港中継と、ただそういうところいわゆる災害で我々ずっと言ってたんですけど、災害時における包括的な政府との協定、出動協定を結んでおく必要があると、
はい、
その出動協定をもとにして我々は動くというのが原則なんですね、
はい、
で今回要請が気仙沼というのがあったんですけども、はい、実は行政が崩壊してたわけですよ、もう行政がないようなところがありましたから、支援要請しても向こう側も通じないで、こちらの独自の判断もあって、
はい、
国とね調整しながら、とりあえず犬とヘリは緊急支援ですから、はい、そこを出動させていったという経緯がありますね、
で今回この川内村福島県の、
はいはい、
こちらの方の支援といいますか復興の方にお力を注がれようということなんですけども、この川内村とは、この震災をきっかけということなんですか。
いや実はですね、市民キャビネットの中のノート部会で、実は川内村っていうのは村 の、はい、圧倒的多数が森なんですよ、森の村なんですね。
じゃあ山の
山村
という
ところです。そうですね、
はい、
でその森の中で新しい、はい、バイオチップを使ってやろうとか、新しい農業っていうか首都圏とつながって、
はい、
無農薬の、米作りとか、そういうことをずっとやってた人たちが、ノート部会の中のメンバーとしてつながってたんですね。
じゃあこの 3.11 以前から、
つながってたんです。
活動の中で。
そうですね。
そうだったんですか。
で、ただ災害支援部会としては緊急支援で始まって、言い合ってもやっぱりそういうつながりで、
はい、
遠野真心ネットの設立メンバーが、
はい、
市民キャビネットのメンバーがいたり、あと遠野真心には我々市民キャ災害支援部会の被災地 NGO 共同センターだとか、
はい、
そこへんのメンバーが支援にも早いうちに入ってるんですね。そういう流れの中から、当面緊急時は直接支援っていうことをやめず我々はやるんですけども、今後各地域で、NPO のネットワークができてくる、そしたらそこの NPO を支援して、
はい、
そこは資金的にまた人員的にそこに、物資もそこに送って、やっぱり現地のことは現地の NPO がよく分かってますから、
そうですね、
そういうところと一緒に活動する、
はい、
で我々 のボランティアはそのまま現地の職員になったのも何人もいます。
そうですか。
一緒に活動する中で、現地の職員にもなっていますよ。
そうですか、もう言ってみればその現場にもいついてしまった、
そういう感じですかね、だから川内村もそういう流れがありまして、特に川内村はちょっと複雑な経緯を取ったというか、富岡ですか、
はい、
富岡の方たちが川内村に避難してくる、で翌日にはもう全村避難、
はいはい、
郡山に避難していく、行政も、
はい、
でその中から今度は既存宣言をして戻っていってる、
は
い、そこへの中核的な人たちっていうのは先ほど言った先進的な農業を行ってた人たち、
はい、
それは村ともですね非常に一体化してましてね、この間の村長選の 結果を見ても、うん、村の圧倒的多数は既存を望んでるんですね、はいはい、だったら既存できるような産業を起こすしかないだろうというふうに思ってるんですね、はい、今までは原発にちょっと依存してた、はい、あの浜通りに依存してた、そういう経済構造をですね、ちょっと、まあ、独立できるっていうか、うん、自立できるようなものにしていく必要があるっていうことで、まあ、我々の持っている外部の、まあ、学識経験者等のですね、はい、メンバーもいますから、その人たちとかあとは企業とのつながり、はい、それを持って産業を起こしていきたいなっていうことで今よく入っているという状況ですね、
はい、そうですか、ありがとうございます、はいはい、では後半も引き続き川内村の復興の話をお聞きしたいと思いますけど、うん、これリクエスト曲いただいたんですけども、うん、生野真代さんの曲なんですが、うん、生野さんと、うん、まあ、こう川内村復興の、うん、関わりと言いますか、なんかその辺とか割りなというのを聞いたんですが、
実は、まあ、市民キャビネットの、中で国境なき楽団って生野真代さんが、ここにも出演されているみたいですけども、はいはい、そういうことで NPO のネットワークの中に一緒にいるわけですね、で、まあ、ちょうど 3.11 起こった時にですね、はい、あそこにステージカーで翼号っていうのがあるんですよ。でちょっと物を送るのにトラックが必要でですね、ちょっと私も思い出して、あそうだ、生野さんトラック持ってたよね、じゃあこっち早く貸してよっていうことで、彼女乗ってきましてね、使ってくださいと。
あ、そうだったんですか。
いうことでステージカーだったんですけども、はい、緊急物資そうに、だいぶ往復して何回もバーストしましたけどね、まあ、そういう経緯でですね、現在も一緒に、はい、復興のための、まあ、いわゆる音楽ツアーみたいなことを私たちと一緒にやっていると、はい、いうことで、特に、はい、川内村は12日に生野真代さんが出演して、はい、ライブをやるようになってます。
そうですか、はい、ありがとうございます。それではここで一曲お聴きいただきましょう。生野真代でトンテイスタンブール、
おいでイスタンブール、恨まないのがルール、だから愛したことも一踊り風の木屑、
それでは後半も引き続きゲストコーナー参りたいと思います。今日のゲストは市民キャビネット災害支援部会の部会長でいらっしゃいます松尾道夫さんです。さて松尾さん、
はいはい、
まあ、我々もこういった形でコミュニティ FM 局させていただいてるんですけども、うんうんうん、その現地にローカルラジオ局を作ろうという構想が終わりの時にお聞きしたんですけども、ええ、はい、これはどういったところから出発されたんですかね。
実は川内村 の、まあ、メンバーからですね、町おこしには、まあ、町おこし町づくりっていうのには、はい、まあ、拠点が必要であろうと、で、まあ、どちらかというとここで3000人いた村民が現在650名ほど戻られてるんですね、はい、でその人たちの町づくりの拠点としてですね、はい、コミュニティを維持できるような何か施設がいる、はい、その中にコミュニティ FM 局っていうか、はい、まあ、インターネットの FM 局でもいいんですけども、そういうラジオスタジオがあれば、はい、そこを見えるかって言いますか、いわゆるサテライトスタジオみたいに、皆さんが外でも見れるし中にも入ってこれるようなコミュニティの場、はい、そういうものが拠点としてあればいいよね、という提案がありましてですね、はい、まあ、実は私どもの方でもそういうことを実はやっておりましたから、はい、まあ、ただそういう流れ、実は今回お呼びいただいたFM 西東京さんにもですね、はい、まあ、そういうことを考えた時にご協力できるかということでお話したら、まあ、協力できるということでですね、はい、一緒にですね、街づくりのための拠点としてのラジオスタジオ、はい、それを作りたいというふうにしているところです、
はい、そうなんですか、はい、じゃあ、まあ、いろいろ現地にも行かれて現地のこともご存知ですし、うん、その、まあ、 災害ネットワークって言いますかね、災害防災無線と言いますかですね、いろいろこの電波の使い方あると思うんですけども、一番やはり、まあ、必要になってくるのは、うん、若い方っていうのは情報キャッチするの割合、うん、得意じゃないですか、うんうん、
はいはい、
その中でやはり年齢がね、うん、だんだんこう、行ってきますと、うん、そう何をどうしたらいいか、どっから何を知ったらいいかというのはなかなか分かりにくい方、うん、多くなると思うんですが、うん、そういった方にこのこうしなさい、うん、足なさいじゃないですけども、いろいろなものをこう、まあ、耳から提供できるような、うん、まあ、そういったものはこのネットワーク無線といいますか、うんうん、まあ、ローカルラジオといいますか、その一つの役割かなと思うんですけども、どうなんでしょうかね、
やはり今回災害を経験しておりますから、はい、いろんなあのツールがあっていいと思ってるんですよ、はい、それは災害放送であったりとか、このラジオであったりとか、はい、まあ、まだまだですけども、例えば農業が再生してくるとですね、
はい、
やっぱり農地って離れているじゃないですか、はい、じゃ あの例えば軽トラに乗ってて、軽トラにラジオつけてもらっておけば、例えばこういう緊急だとか、はい、そういうものを聞いてもらえるとか、それで、まあ小さな村ですから、
はい、
皆さん顔の見える関係なんです、
ね、そうですよね、本当にね、
そういうことなんですよね、じゃあそこの中に一つ のコミュニティ手段としてラジオ、はい、スタジオがあって、まあ、そこが緊急時には電波放送もできるし、はい、まあ、インターネットはまあそんな難しくなくできる、それと、まあ、設置をしようとしている場所もですね、
はい、
村役場の敷地に川内村の商工会の建物建ってるんですね、
はい、
そこにの隣に作っちゃってで、アンテナは役場の屋上から飛ばそうという、そのくらいのいわゆる地域性が高いところなんですね。
なるほど。
ですからそういう面で言うと、今ちょっと課題はですね、はい、年寄り人口が多くてですね、若い人があまりいない、
はい、
だからその番組作りのところでどれだけ若者を巻き込めるか、
はい、
それといわゆる住んでる人はですね、そう増えてこないだろうと、それより交流人口、
はい、
いわゆるこういうこの放送を聞いてる人たちがですね、はい、川内村に行ってみようとか、でそういう交流を進める中から、
はい、
あ、ここはここでこういうことができるんじゃないかとか、今ケロケロ村構想っていうか芸術村構想、
はい、
これは芸術家がもう居ついてしまうような、うん、まあ、草野新平先生もそういう形で居ついた人なんですよ、
はい、
文学者もいれば、絵を描く人もいれば、はい、音楽をやる人、その人たちが、
はい、
住んでもいいようなもの、それを作ろうとしてるんですね、
はい、
その核にもラジオとかあって、自分たちは川内にいるけども、まあ、いわゆるここの、 西東京さんのね、はい、番組の中でも紹介できるようなネットワークを作っていけばいいんじゃないかなと、はい、そういうふうに思ってるんですね。
そうですか、はい、でその、まあ、大きなイベントの一つとしてですね、うん、今回川内復興祭2012、
はい、
というのが8月の12日日曜日から3日間、
はい、
おやりになられるということなんですけど、ここは、まあ、大きなイベントとしてのですね、いろんなことをされると思うんですけど、これの狙いといいますか、その辺のところは。
これはですね、はい、ちょうどお盆の時期にあえて行ったっていうのは、
ドムシャですよね。
そうですね、これはお盆を機会に、はい、まあ、お墓参りとかなんかで、まだ避難されてる人多いんですよ、
は
い、でその人たちがちょっと川内に戻ってくると、
はい、
でそしてその川内にですね、新しいそのラジオのことだとか、
はい、
誘致企業が増えてきてるとか、はい、まあ、そういうことを見てもらうことによって、まあ、既存のきっかけになってもらえばいいのかなと、
はい、
まあ、それと、まあ、NPO のネットワークで言いますと、毎年代々木公園で NPO 祭りっていうのをやってるんですね、
はい、
でその、まあ、いわゆるノウハウありますか、それを持っていけば、できると、
うん、
で現実的に村の中にこれを運営できるっていうか、ような力がやっぱり不足してるんですよ、
うん、
だからやはり交流人口というかボランティアっていうか、我々が外部ボランティアに入りながら、
はい、
新しいアイデアも出していくと、でその中に交流人口を増やしていけばいいかなと、
はい、
でその中で、まあ、よくやってる熱気球の体験飛行だとかですね、はい、まあ、災害で出場した災害救助犬だとか、まあ、各団体が、はい、出てくる、 で、まあ、あの初日はですね、先ほど音楽かけた生野真世さんの、はい、まあ、いや国境なき楽団の、はい、いわゆるイベントがあるとか、はい、あと、まあ、13日はですね、あの日本太鼓協会って、あのこれは和太鼓の集団 の、はい、あの集まりのところですけど、はい、そこ の、 あのが出てきたり、まあ、あのちょうど野球大会やりましてね。
あ、そうなんですか。
川内はなんか戦前から野球があの盛んなところで。
あ、そうだったんですか。
昨年はですね、あのこの夏祭りは中止したんですけど、野球大会だけやってるんです。
されたんですか。
で今年はですね、元巨人軍の屋敷要さんなんかを入れましてね、
伊達天小僧ですね。
そうそうそう、あのプロ野球の OB と、はい、まあ、優勝オール川内との前親善試合も13日やろうと。
見ものですねこれ。
これで14日はですね、はい、まあ、実は東北 の、 成人式を夏にやるっていうのもあるんですね。
よく聞きます。皆さん、あのお盆の頃に帰郷された時にやってしまおうと。そうそう、お正月は、まあ、雪深かったりとか、なかなか皆さんが集まらないということで。
そうですよね。でその成人式をやっぱりやるって言っても、まあ、村の方であのマンパワー不足しているということで、はい、NPO がお手伝いしながら、あの14日には、まあ、落合恵子さんと、はい、まあ、我々 NPO のネットワークの要の人物ですけど、まあ、田中直樹って、まあ、市民キャビネット の、まあ、あのメンバーですけど、はい、で彼が、まあ、あのあ、まあ、新成人に送る、はい、あの言葉っていう形で落合子さんの、まあ、講演とか懇親会みたいなものをやっていこうとか、はい、ちょっと言い忘れましたけど、12日はですね、埼玉のよさこいのメンバーが大体100名ぐらい押しかけて、よさこい踊りをやるとか。
そこでご披露される。
そうですね。そうすると、まあ、交流人口でいうと100名よさこいくればかなりですからね。
そうですね。
そのまま選挙やったら、まあ、あのよさこいが通っちゃったから
ね。なるほど、はい。まあ、今皆さんそういった形で各地からというお話もあったんですけども、うん、まあ、最近といいますか、いろいろな形で、あの時にそのボランティアでこうご協力させていただきたい、お手伝いしたいという方もいらっしゃると思うんですけども、うん、まあ、まだ来週ですので、あのこの番組を聞き慣れている方もいらっしゃると思うんですが、どういった形でこう関わりを持つことができるんでしょうか。
そうですね、あの一番、いや、まあ、あの例えば 4,5 人のグループを組んでいただいてですね、はい、あの自家用車で入るということであれば、あの連絡いただきたいということと、はい、あと実は、11日の朝7時に、はい、大宮駅の西口に集合しまして、はい、そこからボランティアバスを出します。
あ、そうですか。
で、あのボランティアバスの方はですね、あの乗った方は、はい、そのままあの川内村着きまして、はい、まあ、あの設営の準備、それから12、13、14と運営をして、はい、14日の夕方5時に、はい、まあ、あのちょっと花火が見えれませんけども、あの大宮に向かって帰ると、はい、そうするとその場合ですね、あの食事とか、あの泊まるところ、はい、はあの全てこちらで用意してますから、食事代の一部5000円をですね、負担していただければ全て整っていると、はい。で、まあ、このお祭りに合わせまして、川内の湯っていうちょっとあのナトリウム系のいい温泉があるんですよ。
あ、そうなんですか。この中のところに。
中に、そうですよ、あの会場の中にも あるんです。でそこは無料開放しますので、はい、もう風呂入ってもらうと、はい。で、まあ、今ちょうどロッジがどうにか空いたということなので、ロッジで泊まるか、はい、その川内の湯の中にですね、大広間とありますから、はい、まあ、そこへんにあの寝ることもできると、はい。まあ、食事もあのボランティアで集まった人から食事班を作りましてですね、あのいわゆる今回の運営スタッフ大体100人から150人ぐらいいると思うんですけど、はい、まあ、その賄い食なんかもですね、はい、作っていくというような形で、まあ、かなりあの大々的で、なおかつこう寝食ともにすることで、あのボランティアの人たちのね、まあ、いわゆるあの交流っていうか、そういうのもどんどん進むんじゃないかなっていうふうに思ってます。
そうですか、はい、ありがとうございます。とてもこう、まあ、あの大きなイベントの中に手作り感もあるような、そういった形でお作りになるのかっていうのは伝わってまいりました。川内復興祭2012は8月12日